説教光を放て、綿引久美子牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。クリスマスが終わるとですね、次の新しい年度に向けて私も光先生も祈り始めます。そして本当に御言葉から次の年どのような私たちは歩みをしていくのか、また神様が私たちにどのようなことを期待しておられるのか、そして教会全体がどんなふうに神の家族としてこれから未来を見ていくのか、本当にそのようなことを思いつつこう祈りを重ねていくんですね。そうすると御言葉が本当に神様によって私たちのこう内にですね、光のように与えられて、そしてそのことをこう皆さんにお伝えするわけですね。光先生は新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ、このマタイの言葉を神様から与えられました。そして私はですね、一応ゴスペル礼拝の群れ、夜の礼拝の方の責任を持たされておるので、ゴスペル礼拝の群れの方の今年度の年間の聖句を祈り求めてきました。そして今日のイザヤ書の60章の1節、おっきよ光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く、この言葉を年間の聖句として与えられたわけです。昨年を振り返るとですね、私たちは本当に大きな試練の中で想像する以上のことが起こってきました。今まで当たり前に集えていた、当たり前に捧げられていた礼拝ができなくなりましたよね。また本当に喜んで賛美する、本当に私はノンクリスチャンのお家の出身なので、この礼拝の時に賛美歌を歌うっていうのが結構嬉しいことで、なんかすごくいいなっていつも思うんですね。その賛美歌をその歌うこと、それが世間の非難を浴びることになるとは思いもよりませんでした。本当にそのような閉ざされた中にあって、でも神様は必ず逃れの道をご用意してくださるわけですね。私たちの教会ではリモートという形で礼拝を守れるようになりました。そしてその礼拝を守るっていうことは逃れの道であると同時に新しい道も開いているわけですね。教会に集うことのできなかった姉妹兄弟、また遠方に離れていてここの礼拝に参加したくてもできなかった兄弟姉妹たち、また教会に来るには勇気がいるんだけれども興味があってちょっと覗いてみたいと思っていた主に招かれた人たち、そのような人たちがこのリモートの礼拝を通して礼拝に集うことができるようになったんですね。それは本当に神様の大きな恵みであったんではないかなと思います。また集まることができないからこう分かち合いとか話すこともできないですね。本当にコミュニティが狭まってしまって、なかなか皆さんと分かち合う機会も少なくなったと思います。でもそこもですね、逃れの道が与えられましたね。ある方々はお散歩を通して一緒に集まってですね、楽しい運動解消にもなりますし気分もいいですよね。お散歩をしながら交わりを持つ方々もいました。また今 LINE や Facebook、Zoom などいろんなその SNS の環境の中で交わりを持った方々もいます。そこでも本当に遠方から参加することができたり、またそこで新たに教会に戻ってこられた姉妹もいます。そのような形で本当にその計画は災いの計画ではなくて、すべてが神様にあって祝福に満ち溢れた計画であるんだなということを思い知らされました。はっきり言うとですね、コロナがなかったら本当に気づけなかったこと、コロナがなかったら開かれなかった扉も同時に開かれているんだなと思うわけです。苦難の中でも本当に試練の中にあっても 私たちは神様の恵みのうちを生かされている、そしてそれは本当に祝福にあふれているということを、逆に言えばこの苦しみの中経験できた年でもあったんではないかなと思います。私は割とポジティブシンキングなので、そういうふうに考えてしまうんですけれども、その方が楽しく生きれますからねそういうことを思いながら今日の箇所を読んでいました。今日はですね、まだその問題の解決していない中にありますけれども、光という言葉に注目して、神様が私たちに与えてくださっている未来の希望をしっかりとこうフォーカスを定めていきたいなと思います。今日のちょっと聖書の箇所の背景、イザヤについてお話しします。これはですね、イザヤ書に書かれている御言葉です。そして預言者イザヤを通して神様が語った未来の出来事が書かれています。預言と言われるものですね、預言書と呼ばれる中に入っている書物です。イスラエルのことを中心に、イザヤは神様から言葉を与えられて、それを皆さんに伝えていますけれども、それと同時に各国に対しての神様の御計らいも書かれています。またイエス様のことがものすごく多く予言されているのも大きな特徴だと思います。そしてですね、面白いんですよ、聖書とすごく関連が深いんですね。聖書って何個お話が書かれてるか知ってますか？進学校のテストに出たんですけど、入試のテストに旧約と新約で66巻ですよね。その66巻、イザヤ書は66章あります。そして本当にそこにはこの地の審判、裁きですね、悪いとこいいとこも書かれています。そこからずっとイエス様のことも書かれ、救い主のことが書かれ、そして最後の方には新しい天と地の礼拝についても書かれているんですね。聖書のこう流れと同じように書かれているわけです。それもすごく大きな特徴ではないかなと思います。そのようなイザヤ書の中でですね、起きよ、光を放てと言って今日の御言葉は語られています。それでは早速中を見ていきたいなと思います。今日は何回も一節を読みますよ。皆さん開いている方は一緒に御言葉を読んでいきたいと思います。60章1節、いいでしょうか？3、はい。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。起きよ、光を放て、これは割とこうよく耳にする知られている御言葉ですよね。またこうこの言葉自体ではないかもしれませんけれども、起きよというのもすごく聖書の中に出てきますね。それから光という言葉も、まあ、うちのね主任牧師も光先生ですけれども、光というのもすごくいっぱい聖書の中に出てきますね。起きよ、光を放て、本当にこの言葉を聞くだけですごく勇気が湧いてきます。起きよと言って下を向く人はいないですよね。だいたい起きよって言われたらこう起き上がって上を見ますよね。起きるときにこう上がってくる人はそうそういないですね。また光を放てと言って闇を思い浮かべる人っていうのは相当ちょっと問題があるかもしれませんね。もしかしたらな、大体は光を放てって言ったらこう光がバッと放っていく、そういう明るいことをイメージすると思うんですね。そのように本当にこの言葉を聞くだけで私たちの未来は光に満ち溢れて祝福がもう溢れ出るような、そういうことをイメージできるような御言葉ではないかなと思います。私も本当にこの言葉をこう聞くと励まされますね。なんか生きる力を得て本当に神様の栄光が私たちにこう現れるんじゃないかって思わせるような、未来に希望を持たせる本当に素晴らしい言葉だと思います。このですね、起きよという言葉は原文では立て、起き上がれという言葉の意味も持っています。ある別の訳のやつだと立ち上がれっていう言葉ですかね、立ち上がれ光を放てかな、そういう新海訳かなは畳むそうなってると思います。立ち上がる、起き上がる、本当にその 目を覚ますような、私たちがこう勇気を持って一歩出るような、そういうこうイメージができますね。そして放つ光は神の栄光、神にある光を表しています。私たちが光を放つっていうことを考えますと、内側からも光って放ちますね。それはどういうことか。神様が私たちと一緒に歩んでいるとき、神様が私たちの内から光をあふれ出してくださる。そして光を放つわけですね。また、世界を作られた神様ですから、外からも来るわけですよ。天におられる神様ですから、天からも煌々と光が降り注ぐわけですね。本当に主の栄光が私たちを照らす光となるわけです。外からも内からも私たちは光を放てるわけですね。外から来たもの、外から来た光は鏡に映すように、また外に跳ね返すように、反射するように輝くわけですよ。そして本当にそのことを通して神様は私たちに神様の素晴らしさ、神様の栄光を周りに分かるように、本当にその祝福を表すわけですね。私たちと自身から放たれる光によって周囲の人たちは希望を見出したり、また勇気づけられたりするわけです。すごく具体的で、ああそうなんだって思うかもしれませんけど、じゃあ本当に実際はどんなことがそういうことなのっていうことを考えますと、私たちがですね、イエス様と共にあって生きるとき、やっぱり私たちの内側から出るその生活の中にたくさんの光を見出しますね。苦痛な中、本当に苦しみの中でもどうにか希望を見出そうとして前を向きます。また人とトラブルになったとき、どうにかして和解をしようとします。そういう思いって人にとっても気持ち悪いっていうものではないですよね。イエス様ご自身のご性格が本当に私たちを通して生活の中に現れるとき、そのときに私たちは主の光を表すわけです。その光は生きる希望となります。時に人の心を温める光となります。またその光は背中を押す力強い光ともなります。そのように私たちを通して放たれることで、周りに神様の祝福の計画を移すことができるんですね。また外から与えられた光、本当にそれをこう周りにこうパッと開くことによって、さまざまなことを明らかにします。暗闇の中を歩いていても、やがてトンネルが開いて光があること、また解決しない問題は神様にあるときに全くないこと、そのようなことをたくさん周りに伝えるわけです。また神様の光を受けると、私たちはキリストの香りを放ちますね。皆さん聖書の中でイエス様の一つ一つのことを思い浮かべて、いやこの人性格悪いわと思う人いないと思うんですね。これは神様を信じている人でも、信じていない人でも、イエス様のこのご性格を見たら、これほど日本的な、もう模範となる、そういう方っていないですよね。本当に非の打ち所のない、本当に愛に満ちたお方だなと思うわけです。それに対して嫌な気持ちを湧くってことはないわけですよ。生活の中で許しが起こったとき、生活の中で愛が起こったとき、生活の中で私たちを通してその平和な空気を醸し出したとき、そこにキリストの香りが放たれるわけですね。そうするとみんな心がなんとなくほっこりしてきたり、またイライラしていたことが本当にちっぽけに見えたり、それこそが私たちが立ち上がって光を放つことなんだと思います。私たちがそうやって用いられること、本当に周囲の平和のために、私たちが神様に使わされること、それこそが神様が私たちを作ってくださった目的であって、私たちの生きる意味であるわけですね。 私たち神様に生かされる者一人一人は平和をもたらします。そして本当にその平和をもたらすという使命を持っていることが私たちの生きている意味ですね。そのことを今日のところからしっかりと心に留めたいなと思います。そしてですね、じゃあその光ってどんな光なんだろう、何なんだろう、そのことをちょっと思い描いていきたいなと思います。またですね、同じ一節を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。三、はい。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。私たちを照らす光、それは神様が元となる光です。神様から来る光、神様ご自身が表された光、光っていうのは本当に神様から来る光っていうのはいろんな葉を持ってますね。いろんな形で光となって現れてくださいます。そしてそれを私たちに照らしてくださるわけですね。光っていう言葉を聞くと皆さんは電球とかのこの光を思い浮かべないですか。光源っていうんですかね、あの光の源と書くやつですね。光、これってこう生きているものを見るのとまた違いますよね。なんか命ある感じっていうのはないですよね。どっちかっていうと光っていう言葉を聞くと、その光のことをこう挙げた時に効能っていうんですか、そういうのを思い描きますよね。性格とか性質とか、そのなんか存在感のあるものではないですね。光は私たちに本当にたくさんのことをこう効能として表してくれますよね。温める時には温める、また何よりも物を見えるようにしますね。そして光が気持ち悪いっていう人はそんないないですね。光、本当に周りをこう照らしますね。輝きます。物をはっきりと映し出します。それはでも全部性能ですよね。でも神様の光っていうのは違います。存在があります。神様の光って生きてるんですね。ちょっと変な言い方ですけどね。じゃあなんでそういうこと言えるのかって言ったら、皆さん天地創造の創世記の時のことを思い起こしてください。光あれという神様の生きた言葉によってこの地は作られました。私たちも作られました。そして全てのものがその光あれという神様の生ける言葉によって作られたわけですよ。だからこそ命もあり、また存在もあり、また私たちの人格があるように、神様のご性質がその中にあるわけですね。そういう光なわけです。だからですね、皆さんも聞いたことがあると思うんですね。命の光、真理の光、永遠の光、恵みの光、聖書にはさまざまな光が出てきます。その光自体が本当に私たちに命の光であるならば、私たちの内側にある神様の命のことを、神様からいただいた命、永遠の命のことを言いますよね。また真理の光、それは神様のご性質のことを表しますね。それは真理の光というわけです。そういうふうに神様のその存在そのものを光という形で表すことがあります。すべてが神様から出ているものですね。土でこねられて作られた私たちですけれども、その土の器に本当に光り輝く、その神様ご自身の光が私たちに与えられている。また外からも照らされている。その時に茶色くもろく雑な作られたものではなくて、神様のこのご性質や香りや、またその温かさやその愛や全てを私たちのうちに命として与えるような光なわけですね。その光が私たちのに与えられ、そして放っている光そのものの性質っていうんですかね、性格っていうんですかね、そういうものであることをしっかり心に留めておきたいと思うんですね。 その光は光あれと言って創造された時のように関わりを持ちます。人と関わってくださる光なんですね。人と関わるからこそ私たちのうちに命があったり、命の光があったり、また恵みの光、注がれる私たちの祝福を恵みの光っていう言い方もしますよね。そういう形で私たちと1対1で関わってくださる、そういう光なわけです。神様の光は本当に光源の光とは全くイメージが違います。全くものが違います。そのことをよく心に留めておきたいんですね。だからこそ私たちの内側からご性質として、また外側に放つキリストの香りとして、その光がどんどん外に出ていくわけですね。そういう光であることを心に留めたいと思います。じゃあその光、どんなふうに私たちに働いて、どんなになってるんでしょうか。またその光のもっともっと奥の深いところ、もっとどんな光なのか、私たちをの中から放つものですから、もうちょっと深めていきたいと思います。一節をまたお読みしたいと思います。3回目ですね。いいでしょうか。3、はい。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。私たちの輝かせる、その私たちを輝かせる光、それが主の栄光であると書かれています。主の栄光が私たちの上に輝くとき、神様は私たちと関わりを持ってくださいます。どんな形で関わってくださると思いますか。私たちと一番に関わる、その関わりを一番最初に関わる、それが福音です。私たちはですね、福音ってよく言葉で使いますよね。でもじゃあ福音って何って言われると、イエス様の十字架と復活、まあ神学校で一番最初に教わりますけど、そのイメージがものすごく強いと思うんですね。福音っていうのはグッドニュースです。神様からの良い知らせ。それはもちろん、そのイエス様の十字架と復活がなければ、私たちは神様と喧嘩したままで和解することはありませんでした。またイエス様の十字架と復活がなければ、私たちは死に打ち勝つような、イエス様が復活したような、その永遠の命をいただいて死に打ち勝つように生き続けることはできないわけですね。だからもちろん福音という大きな福音の中にそのことも含まれていることは事実です。でもその福音っていうのの一番の大きなことは、私たちに関わりがあって、関わりから見た福音の大きなことっていうのはですね、必ず成し遂げられる神様の祝福の約束なんですよ、福音っていうのは。そしてイエス様の十字架と復活はもうすでに叶ってますね。もうイエス様はかなり前に十字架におかかりになって、そしてたった一度十字架におかかりになって死なれ、そして私たちの罪をあがなってくださり、そして今度3日後に復活して、その永遠の命があることを私たちに教えてくださった。そして私たちはそれが分かるように、ちゃんと神様、印として聖霊なる神様を私たちのうちに与えてくださってますね。そう、でももちろん福音です。でもですね、実はですね、福音ってもっと大きいんですよ。天国に入るまで、入って住むところまで実は約束されてるんですよ。福音っていうものを、その私たちとの関わりから見たときには、その天国に入るところまで、天国に入って、そして神様と新しい天と地において一緒に生活していくところまで約束になってるんですね。皆さんはその話を聞いても、うーんって多分ピンとこないと思います。私も最初ピンときませんでした。でもですね、私はある言葉を通してね、ある先生のちょっとね参考にしてね、そこからお借りしてお話しますけど、私たちは天国行きの切符を持って喜んで満足している、そしてそこで 希望が終わっていると書かれてました。確かになと思ったんですよ。私たちがもらっているというか、神様から確約されているものは天国まであるんですね。そして天国に行って神様と一緒に過ごす新しい天と地で暮らすところまでの約束すべてが福音なんですね。私たちはですね、確かに天国行きの切符は持ってること知ってますよね。知ってるけど、そこまでがすごく視野にないですか。その先に天国で神様と住むっていうことをこうリアルに思うってなかなかできないかもしれないですね。でも実はそこまでの約束を含めての完全な福音なんです。それが福音のすべてを網羅することになるんです。そのことを今日心に留めたいなと思うんです。そしてその福音をもって私たちと関わり、私たちの中にその道、それが人生になるときに、そこが光となるんですね。そこで生きる私たちが光となるんですよ。神様と共に生き、神様の希望で照らされた道は歩み、神様から来る光で一回に包まれた中に歩むとき、光になるんですよ。そしてその道を歩んでいる、そうやって生きている私たちの姿が、周りの人に光を放つことになるんですね。実はそんな難しいことではないですね。神様と一緒に生きる、いろいろ頭の中で七面倒くさく考えるから難しいですけど、単純です。神様を信じて本当にその永遠の命があるって生きていくとき、そのときに私たちは光を放つわけです。そうなのって思うかもしれません。天国って天国の光なんだよっていうことが、実はこのイザヤ書の60章の19節から20節のところに書かれています。旧約聖書の1161ページに19節20節そこのことをちょっとお読みしたいと思います。太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすこともない。主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。私たちを照らす光は常しえの光であり、私たちを輝かす光は神様から来る永遠の光なんですね。そしてそれを放つということは、主と共に生きるということです。そこに嘆きの日は終わる。どんな苦しみがあっても、どんな苦難の中にあっても、先の見えないような状況の中にあっても、私たちはその光の道を歩んでいるんですね。創世記の時に、本当にその天地創造の時、光あれと言って作ってくださったその光は、同じように作られたものをターゲットにして照らす光なんですよ。もう最初から、作られた初めから神様はずっと私たちに照らし続けている光なんですね。その光が天国まで続く歩みをずっと照らしているわけです。そしてそこを歩むとき、内側からも外側からも光輝かされるんですね。それが光を放つということなんです。今本当に私たちは先が見えません。いつ解決するのかも分かりません。そして疲れてます、そのことに。でもですね、その道にもう勝利する約束に満ち溢れた、これ絶対終わるんだよという神様の確約がある、希望の光が注がれてるんですよ。私たちがそれに気づこうが気づかまいが、神様はずっと私たちに光を当て続けてる。 また私たちが神様と一緒に歩んでいるから、私たちの内側からも実は光が溢れてるんですね。でも私たちはそれに気づかないから、それを放とうと起き上がれないんです。立ち上がって私たちから希望を放っていけたら、本当に世の中はキリストの香りに包まれると思います。平和に満ち溢れ、また本当に愛をもたらすと思います。そしてそのことを通し、その人と人との関わりを通し、神様が大きくこの地上と関わってくださり、やがて来る天のように、気持ちだけでも、私たちの目先だけでも希望を見出すと思うんです。皆さんぜひ立ち上がって光を堂々と放っていきたいと思います。たとえ辛くても苦しくても、私たちには勝利の主がおられる、その命に生かされていることをしっかり今日心に留めて、しっかり立ち上がって生きていきたいと思います。お祈りいたします。起きよ、光を放て。神様は私たちの祝福の約束を持って、福音を持って私たちのところに来てくださいました。そして深く関わってくださいました。そしてそこで生きる私たちは、あなたの栄光を映すものとして、また光を放つものとして、使命を持って、生きる意味を持ってここに生かされていることを今日知らされました。感謝いたします。主よ、あなたから見たら、私たち一人一人は土で練られた土の器に過ぎません。しかしながら、そこに入る、そこに照らされる光は、まばゆいばかりの、目が開けられないほどの、また存在感のたっぷりある偉大な光であることを気づかされます。そこには死に打ち勝つ命があり、また人として愛を持って歩む寛大な心があり、また神様から与えられた愛の性質があり、キリストのかぐわしい香りがあり、本当にその光を通して私たち生かされていること感謝いたします。もう私たちの人生のその歩みの道は、すべてあなたから光に、あなたの光に照らされ、あなたの光を放つようにと歩ませていただいています。主よ、この世に使わされたものとして立って、光を放って歩むことができるように、私たちを勇気づけてください。あなたにある永遠の命を今こそ立て上げてくださり、私たちを希望の光として歩ませてください。置かれた場所で光を放ち、希望と生きる力を与える、そのようなものとして使わせてください。主に息をかけられた一人一人として、その地を光で照らすように、光で温めるように、私たちを使わせてください。主よ、あなたが生きる力を与え、生きる意味をくださり、この地で生かしてくださっていることに心より感謝いたします。私たちは光の道を歩みます。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。